新約聖書148ページルカの福音書15章1節から10節。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。またドラクマ銀貨を10枚持っている女の人がその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください、なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。聖書の言葉は以上であります。今日からですね、明日にかけてこの子どもたちのお泊まり会を行っています。まあ、そのこともあってですね、今日はこのルカの福音書15章から聖書が神様について語っていることを共に聞きたいと思いました。まあ、皆さんは神様と聞いてどういうイメージを持つでしょうか。どのようなお方を想像するか。ある人はですね、すごく厳しいお方だ、何か楽しいことや、楽しいことをしている人がいないかと探し回っては、そういう人を辞めさせる人だとか、まあ、いろんなイメージがあるかもしれません。それぞれの神様に対するイメージ、思いというのは、どこから来たものでしょうか。いろんな印象、想像があると思うんですね。で、そのような私たちが考える神様のイメージと、今日の特に聖書の言葉、ルカの福音書が示している神様というお方、その違いということに今日は注目できたらと思っております。今日のルカの福音書15章は非常に有名な箇所、よく知られている箇所でありまして、非常に印象深い3つの例え話があります。どれも似たようなテーマというかですね、内容を扱っている。で、1つ目は先ほど読んだこの4節から6節のところですね。ある人が100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹をなくしてしまう。それで一生懸命探して見つけたら喜んで担いで帰る、そういう話ですね。で、もう一つは8節からのところ、銀貨を10枚持っている人がいて1枚をなくしてしまう、そしたら一生懸命当然探すでしょう。そして見つかれば喜ぶ。そして最後、今日読みませんでしたが11節以下、ここではですね、放蕩息子という例え話が語られていまして、ある父親の財産を使い果たしてしまった息子、その息子をこの父親が喜んで迎える、待っている、その時の喜びということが描かれている、そういう例え話ですね。で、今回はこの最初の2つの例え話に注目してみたいと思います。どちらも似たような話ですね。なくしたものを一生懸命探す、 そして見つけたら喜ぶ、そういう話になっています。でこの例え話をさらに考えていく前に、なぜ、そして誰にこういう話がされたのか、少しその背景も確認してみたいと思いますが、一節二節のところですね、もう一度見ていただきたいと思いますが、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったとあります。でここで大体ですね、どういう場面なのか、誰にこの話を語っているのかということが語られています。で、まず大きく分けるとですね、2種類の、人がいますね。一つはですね、この主税人たちや罪人たちという人たちですね。でもう一方にパリサイ人たち、律法学者たちという人たちがいます。で、この主税人たちや罪人たち、これは名前からしてですね、ちょっとこう悪そうな人だなというのが分かると思うんですが、罪人と言われているのできっと悪い人なんだろうと思うわけですね。でただこの悪そうな人たちはイエス・キリストの話を聞こうとしてやってきていた、イエス様の話を聞きたいと思っていた人たちであるということが分かります。主税人とありますけれども、あまり聞いたことのない言葉かもしれません。この当時この地方はローマ帝国に、ローマに支配されていましたので、この支配しているローマに税金を納める必要がありました。そのような税金を集める人がこの主税人と言われる人たちです。彼らはですね、決められた額の税金を集めるのではなくて、決められた額よりも多く集めて勝手に自分のものにしていたりしていた。そういうわけで人々からは非常に憎まれ嫌われていた。またローマ帝国の支配にも協力する、そういう、いわばこの人々の敵と思われていた、そういう人たちですね。ですから、社会から人々から、悪者罪人と思われていたわけですね。でもこういう人たちがなぜかイエス様の話、イエス・キリストの話を聞きたいと思って集まってきていた。これが興味深いところですね。このなぜこの人たちがイエス様のところに来ていたのか、このことは最後に少しだけもう一度考えたいと思いますが、今はとにかくですね、こういった人たちがイエス様の周りに集まっていた。もう一方の人たちがこのパリサイ人や律法学者という人ですね。これも聞き慣れない言葉、聖書の中に出てくる人たちですね。この人たちはこの最初の主税人、罪人たち、悪いと思われている人たちがイエス様のところに来て一緒に食事をしているのを見て文句を言うんですね。イエス・キリストのような方が聖書を教えたり、みんなのことを教えたりするような人が、そういう悪い人と関わってよいのか、罪人と一緒に食事をしてよいのかと言うんですね。で、これは考えてみると私たちにもよくあることではないでしょうか。で、特にこのパリサイ人や律法学者という人たちは聖書のことをよく読んで調べて、神様はこういったことを教えているということを人々にも教えていた人たちなんですね。ただパリサイ人や律法学者たちは聖書のことを言葉だけ、表面だけを理解して、こういうことをしてはいけないとか、こういうことをしなければならないとか、何かルールのようにですね、聖書のことを教えていた、考えていた、そういう人たちです。ですからこのパリサイ人や律法学者たちにとっては税金を集めて自分のものにする、ローマという外国の支配に協力をする、こういう人たちは本当に悪い人で一緒に関わってはいけない、そういうふうに考えていた。 自分たちよりも悪い人だ、そういうふうに考えて主税人や罪人たちのことを、見下していたわけですね。これがパリサイ人、律法学者たちです。でもこのパリサイ人や律法学者たちの姿というのは、実は私たちの姿というか、私たちの間にもよくあることではないでしょうか。私たちもよくですね、いろんな人といろんなところで比べて競争したりするのではないかと思います。身近なところでは、兄弟がいる人は兄弟とですね、自分の兄、姉、弟、妹がいれば身近な兄弟と比べると思うんですね。ご飯の量がちょっと多いとか、好きなメニューが出ているとか、あるいは何かプレゼントをもらっている、それとかお兄ちゃんお姉ちゃんの方が親から何かご褒美をもらったり大切にされている、そういうふうにこう思って羨ましいなと思ったり、いろいろこう比べるわけですね。で、特に自分が優れている、自分の方がいいと、機嫌よくというか元気に過ごせると思うんですが、逆にですね、自分の方が大切にされていないと、すごく悲しい気持ちになったりするわけですね。あるいは自分よりも下だと思っている人のことをこう見下す、そういったことがよくあるのではないでしょうか。他にも自分とは違った人を受け入れるということも非常に難しいと思います。似たような人、似ている人とは仲良くできるけれども、自分とは違う、違った考え方をする、そういう人を受け入れるというのはとても難しいことだと思います。まさにパリサイ人たちも同じようにしていたと思うんですね。罪人と考えられる人たち、主税人たちのことを自分たちよりも悪い人だ、劣っている人たちだ、そういうふうに考えて見下していた。そういう見下している人たちがイエス・キリストと食事をして何か楽しそうにしている、それが許せなかったわけですね。それでイエス様に対して、なぜあんな人たちと仲良くするんですか、一緒に食事をするのか、そういうふうに文句を言っています。逆にイエス様の行動というのは私たちにとって驚くべきものではないでしょうか。イエス・キリストには多くの弟子たちがいて、先生とも呼ばれ慕われている、そういう人、そういうお方であるにもかかわらず、社会や多くの人々から罪人として嫌われ蔑まれている、そういう人たちとためらわずに平気で一緒に食事をするわけですね。決してこの罪人たちと関わることを拒んだりしない、これがイエス・キリストというお方です。これ本当に不思議なことではないでしょうか。パリサイ人たちも本当に不思議で、それゆえになんであんな人と一緒に食事をするのか文句を言ったわけですね。で、そういうパリサイ人や律法学者たちに対してイエス様が話されたのが、この今回の例え話であります。4節からのところ、この例え話に注目していきたいと思いますが、こうありますね。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。で、ここではこの、いなくなった失われた羊を、本当に熱心に探し求める、そういう羊飼いの姿というのが描かれています。羊飼いは自分の羊を飼っているわけですね。100匹何匹でもいいんですけれども、100匹飼っていれば自分の大切な羊として育てている。そのうちの1匹でもいなくなったりすれば一生懸命探すでしょう。なくなったものがあればそれを私たちは熱心に探し求めるのではないか。普 通は探すはずだということです。この後8節の方で出てくるのはですね、銀貨の例えですね。10枚金貨を持っている人がいれば、1枚でもなくせばその1枚を見つけるまで熱心に探し求めるでしょう。まあ、ちなみにこの銀貨というのは、まあ、おそらくですね、1日分の賃金ということで、まあ、今でいうとですね、1万円ぐらいの価値があったのではないかと考えられます。お金がなくなれば一生懸命探す、なくなったものがあれば探す、これはとても当たり前のことというかですね、自然なことだと思います。で、皆さんももし自分のものが、自分の大切にしているものがなくなればきっと探すはずですね。私もですね、時々あるんですけれども、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、本当にちょっとしたものであっても、ボールペン1本であっても自分がよく使っているものがなくなっている、皆さんもそういうことありますよね。気がついて、ちょっとよく使っているものがないなと気がつく。で、ボールペンなんかは別に他のボールペンでもいいはずなのに、ないなと思ったらちょっとこう心が落ち着かないというかですね、そわそわして、あれどこに行ったかなと一生懸命探すんじゃないかなと思うんですね。別に他のボールペンでも字は書けるのに、いや、なくなったものがあると思うと、まあ、落ち着かなくなると思いますね。今時間がないからちょっと探すのやめよう、まあ、また今度は探せばいいや、そう思い込もうとする方が大変なぐらいに、なくなったものがあると思ったら、まあ、見つけずにはいられない、そういうことがあると思います。家族にですね、あれがないんだけれど、一生懸命聞いて探しもある、ちょっとした大騒ぎになるわけですね。見つかったら、ああよかったねということになると思います。これは本当に自然なこと、よくあることだと思います。自分のものがなくなった、大切にしているものであればなおさらですね、なくなれば熱心に探す、見つけようとする、これは本当に当たり前のことではないでしょうか。で、そういうことをイエス様は例えとして用いて、ここでパリサイ人や律法学者たちの、まあ、罪人と言われる人たちに対する見方と、イエス様そして神様の罪人に対する見方との違いということ、ここでは表されています。イエス様はこの罪人と言われる人たちのことを、失われている人、迷子のようになっている人ではあるけれども、でも依然として神様のものであると考えているんですね。神様のものだからこそ神様は熱心に探し求める。さっきの話と一緒ですね。自分の羊を羊飼いは一生懸命なくなれば探し求める。自分の銀貨、自分の何かをなくしたら一生懸命探し求める。それと同じだということです。で、一方このパリサイ人や律法学者たちはそういうふうには考えていないんですね。罪人と言われるような人、悪い人、ああいう人たちは蔑まれるべき存在、注目されるべきではない、関わるべきではない、もはや切り捨てられて忘れられてしまって良い人、神様や天からはもう最も遠い人、見捨てられた人たち、それでいいのだと思っているわけです。まあ、ここは全然こう考え方見方が違うわけですね。イエス様は罪人のことを、罪人であっても探し出されるべき人、回復されるべき人だと考えている。だからイエス様はですね、わざわざその罪人と言われる人たちとも一緒に喜んで食事をする、関わってくださる、そういうふうに単に考えていたわけではないですね。イエス様は実際に一緒に食事をする、人々からなんであんな人と食事をするんですか、そういうふうに文句を言われるようなことがあってもあえて一緒に食事をしてくださる。いや、それだけではありません。イエス様は罪人を見つけ出してご自分のものとするために大きな犠牲を払って、 実に十字架の死をもってその罪人の罪を担ってくださった。イエス様が代わりに十字架で死んでくださって、私たちを助けようとしてくださった。それほどまでにしてこの失われている罪人たちを取り戻そうと熱心に探し求めてくださるお方、このようなお方はイエス様以外にはいないわけです。まあ、罪とか罪人に対する普通の反応というのは蔑むとか軽蔑するということだと思います。切り離して切り捨てて自分とは関係ない、あんな人たちはとんでもない人たちだ、そういうふうに考えるわけですね。で、実は私たちは他の人たちのことだけじゃなくて、まあ、どこかでですね、自分のこともそういうふうに見ていることがあると思います。他の人に対してそう見るということはですね、他の人のこと、あんな悪いことをする人なんてとんでもない、何か他の人の悪とか欠点が明らかになる、そういうものが見えてくると、あんな人とは関わらない方がいい、そうやってある人たちのことを区別して蔑んで見下していく、そういう考え方をしているということは、実はどこかでですね、他の人だけじゃなくて自分のことについてもですね、何か自分のこと、自分の価値ということもすごく低く見ていたり蔑んだり見下している部分があるのではないでしょうか。でもイエス・キリストは決してそういうふうに人のことを見ないんですね。罪を犯されなかったイエス・キリストは罪人のことを軽蔑したり切り離したり切り捨てたりすることはありません。そうではなくて、むしろ取り戻そうとして熱心に探し求めてくださる、一緒に食事さえしてくださる、それがイエス・キリストであります。また5節6節のところ、特に見たいと思いますが、5節から6節のところですね。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。まあ、先ほども考えましたが、亡くなったり失われたものがあればですね、一生懸命探す、熱心に探します。そしてそのなくしたと思っていたものが見つかったら大喜びするわけですね。失われていた、失っていたと思っていた羊が見つかると羊飼いは喜ぶ。銀貨をなくした人も、なくしていたと思っていた銀貨があった、出てきた、ああよかった、そう言って大喜びをする。で、この例え話ではこの喜びというのがすごくこう強調されていて、ちょっとまあ誇張されていますね。あまりにも大きな喜びなので、友達や近所の人たちまで呼んできてですね、ちょっとした宴会騒ぎ、大喜びをする、大騒ぎをする。まあ、これはちょっとした誇張だと思いますが、それくらいの大喜びである、それくらい大きな、宴会ほどの大きさになるくらいの大きな喜びなんだということをここは言おうとしています。そしてこの喜びの意味がですね、まあ、7節あるいは10節で説明されております。7節と10節見てみたいと思いますが、7節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。10節も同じですね。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。亡くなっていたもの、失っていたものが見つかると私たち嬉しいですね、喜びます。本当にちょっとしたものであっても、失われていたものが見つかれば大喜びである。それと同じように神様は私たち人間のことを見ていてくださる、考えてくださるということです。私たち人間は神様によって作られたもの、神様のものとされている、本来神様のものである。 神様はその神様のものであるのにそこから離れていってしまった人のことを失われた羊とか迷子の羊、亡くなった銀貨のように考えてくださる。そして何とかして神様のものとして取り戻そうと、神様のもとに帰ってくることを待ち望み、探し求め、そして最終的に戻ってくることを喜んでくださる、そういうお方であるということです。実際にこのイエス様の十字架の死という本当に大きな犠牲を払ってでも罪人を探し求め、ご自分のものとして取り戻そうとしてくださる。この取り戻そうとする、そして取り戻すことを何よりも喜んでくださるということです。罪人が悔い改める、神様のもとに悔い改めるというのは、神様から離れていたところから神様のところに戻ってくることですね。それを何よりも喜ばれる、それが本当の神様であるということです。イエス様は、まことの神様はこういうふうに私たちを見てくださっているのだと教えてくださいました。これはパリサイ人や律法学者たち、私たち人間の普通の考え方、見方とは全く違っているものではないでしょうか。私たちは悪い人、悪いと思われている人たちのことを特に見下して区別して、あんな人たちはとんでもない、神から見捨てられている、神のものではない、そういうふうに考えてしまう。そしてどこかでですね、無意識のうちに自分自身のことについても同じように考えているのではないでしょうか。私なんてどうしようもない、私なんて神様から見捨てられても同然である、そんなふうに私たちは自分自身の価値ということも正しく見ることができない、わからない、そういうことがあると思います。そのような私たちにとって、このイエス・キリストが語られた視点、イエス・キリストが人をどう見ておられるのか、神がどう見ておられるのか、この視点というのは本当に驚くべきことではないでしょうか。神様にとって私たち一人一人はどんなに罪人であっても、どんなに神から離れていると思われるような人であっても大切な一人なんですね。そしてその大切な一人を探し求めようと神様はしていてくださる。そして探し求めて見つけ取り戻した時には本当に大きな喜びを持って受け入れてくださる、それが誠の神様であります。聖書はこのように神様ご自身がどういうお方であるのか、そして私たちのことを神様がどう見ているのかを語っています。私たちもこのような神様に見出していただきたいですし、神様のもとに本当に帰る、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、今日も聖書の言葉、御言葉を通して私たちを教え、私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。神様が私たち人間をどういうふうに見ておられるのか、なかなか私たち計り知ることができない部分があります。私たちはすぐに人のことも見下し、また自分自身のことも何か蔑んだり、自分自身の価値ということもすぐに分からなくなったりしてしまうものです。しかし神様、あなたは私たち一人一人のことを本当にご自分のものとして見ていてくださる、ご自分のものとして取り戻そうとしてくださる、ご自分のものとして取り戻すことを何よりも喜んでくださるお方です。どうぞそのようなあなたご自身の私たちに対する見方、関わりを知っていくことができますように、そのようなあなたの愛に触れていくことができるように、どうぞ一人一人を導いてください。そのようなあなたの愛を知る喜びを私たち一人一人に教えてくださいますようにお願いいたします。聖書の言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。